まだまだお聞きしたい話はたくさんあるんですけれども、いよいよ究極の最終章になります。涙なしでは聞けません。21世紀はいじめや虐待がなくなる時代です。どうぞお聞きください。
そうそうね、本題なんですけども、今社会では、ね、特に皆さんも過剰反応されてると思うんですけども、セクハラ、パワハラ、法制化されてね、そうそうた社長の皆さんの流血もあります。それもそうでいいんですよ。否定をしてませんよ。でもね、井上流に言わせてもらったら、女の血を撫でたくらいで何なんやいう話、思いません？そんな嫌な上司手を握られました。手洗って終わりだろう。違うか。今度パワハラ、嫌な上司のって、とことんなんかいじめられました。犯人お前だろう。鏡だってええと。いっぺん、うちは内部でもありますよ、そういう、密告みたいなもんが。記者に言いますよ。お前、その上司に、いつも鍛えてもらってありがとうございます。感謝しておりますと言うてみに。言わせないよ。それは上司これとかやとかね。大した問題じゃない。セクハラもパワハラも。大した問題じゃないだ、このメンバー危ないような気がするけど言いたいことは分かりますね。井上無事で言えね。でもね、本当に私は何が言いたいというのは、日本の自殺者3万人、これがね、話題にもならないしね、法制化も進んでないね。え、例えば交通事故でも年間1万ですよ。今テロで大騒ぎする。3万殺してる見たことないんですよ。それぞれ自殺者3万人、一個も注目は出ない。その中で学校でやったいじめね、不幸な人間は、不幸な子供たちはな、凶暴化になって自分より弱いものに当たるんですよね。でも今度いじめられる子、いじめられる子は優しいんです。凶暴化なんて人に当たれないんです。だから自分の手首を切る。そういう優しい子をいじめたらダメだよ、ね、それをなぜ法制化なのか、まあ、いろんな子にも思い出を知ってますよ、ね、いやさ、簡単に言えば警察や、それまでや、ね、でも子供が警察に言いますか、先生に言いますか、親に言いますか、言わないでしょ。そんなもん学校の中でさ、ゴレンジャー作れや、生徒会で赤青黄青の役はないんじゃねえか、黄の役はないんじゃねえか、そんな子供としてやらせてみ、そんなもんいじめなく一発なことになるよと思うけどな、まあそれは遊び、ご苦労の、話じゃないけども、やっぱりこの貧富の差、格差、社会二極化いうのはね、その貧富の差だけではなく、一つはね、三つの諦めにつながる。一つは夢を諦める、もう一つは結婚を諦める、もう一つ子供を作るのを諦める、その三つの諦めに来とるわけだから、本当に、その貧富の差は不幸を生みます。人間の本質はね、とっても愚かなもので、自分が不幸だと絶対に弱いもんいじめをします。だから自殺者というのは内面から自殺するのに違うよ。あんなのたたんの引き上げてね、要は元気楽しみがないんです。僕もね、過去一遍だけもう死んでもいいかってことだった、ね、こんな元気なもの、まあ、それは何かでパッと振り返った時ね、楽しいことがなかったわ、やっぱりね、真面目で生きとったら危ないわ、ちょっと私もフラッチのこと考えなあかんと思ってね、それで、まあ、今は語力やタイミングや、そしてこんなまま受けたんでね、まあ、フラッチとは言いませんね、まあ、遊びの方をやって楽しみを増やすことによってそういう意識は消えましたね。だからあんまり真面目一本ではちょっと悩みますよ。それなりの経験たくさんの違いなんですか。だから仕事というのはね、一生懸命やればやるほど楽しくなるんです。仕事が楽しない人は怠け者です。怠け者です。これは分かりますね。でもどうしても仕事楽しくないんだいう方がやれば、楽しいこととセットにしなさい。今の大事にとっては一生懸命働かないとダメだろ、ね、それで愛人が喜ぶと またいい仕事すると思うよ。ね、だからそういうのセットにしなさいということ、要は仕事楽しんでくださいねという意味ですね。それで、本当にそういう不幸な人をなくしたい、まあ、僕は神でもないし宗教家でもありませんのでできません。で、僕はアスリートならスポーツでね、夢と元気与えてちょっとでも減らすことできるかもしれない。私はミュージシャンなら音楽で夢と元気与えるかな。でも私はね、とりあえず、ね、飽きないしかないんよ。だからこの飽きないを持って、こういう講演を持って、一つでも二人でも元気にしてやりたい。そしたらひょっとしたら3万人のうちの3人くらいも防げてるんじゃないか。またこういう男がどんどん増えていけば3万人のうちの200人をいけとんじゃないか。そういう感じね。だから話脱線しますけども、人間上を目指すなという意味分かります？誰もね、皆さんこう出世とかね、課長から部長とか上を目指すんですね、ここはね競争の世界ですね。この風吹いたらボキッと折れます。上を目指すなという話、下へものを教えろ、今言いましたね。今度あなた方が教える番や言うたように、下へものを教えていって、その人がまた下へ教えていった、ピラミッドになるわけですね。そしたらトップになってませんか？上目指してないのにトップになってる。今度ピラミッドの形、風の太鼓が来てもなんともないわな。これが私が実践してきた今日なんですよ。伝言文化生が多くて、僕社長になりたい、お金持ちになりたい、だから二十何年落ち合い聞いたことあるかって言ってたの。ないやろ、それでなってもたもんなあ。なんか教えて、また教えてよ。だからたまにいろいろ社長に足向けて出れません、5本返します、返さんでええよ俺みたいなもんに、もう何も困ってないんだから、それやったら次の人に行きなさいというふうにやったらピラミッドになりましたから、ね、だから本当そういう縁つながり下へ教える、それはものすごい大切、それを頭に入れとってくださいね。で、要は、ね、みんなが豊かになれば、飽きないを続いてるって、みんなが豊かになれば一番いいんだけどね、21世紀はいじめや虐待、それのなくなる時代やと私は信じております。多分そういう感じで皆さん方が動き、また皆さん方の後輩が動き、私も講演、飽きない、弁護を動かしてほしいと思います。みんなが動いた場合、それが実現すると、思っております。で、私が自負しているのはね、我が日本サクドリはキャンドルサービスの会社だと思っているんです。意味分かりますね。元気であるとか夢であるとか、今一人一人一人にキャンドルを灯していたんです。キャンドルサービスはいいよ、何歩灯してもこっち減らないよな。灯して灯して灯して、どうもう受け取っていただきましたか皆さん。今度その炎を次に灯してください。キャンドルサービスの会社、一緒に私と しましょうけど、ね、まずそれは我が地域、西宮から、西宮愛ということでね、私も全国展開しております。会が見てます。でも、地に足つけた地元の西宮をおろそかにして商売する気ないんですね。だから多分西宮地域にこだわりはものすごく強いです。私のふるさととも思ってます。え、お前のふるさと西脇やるやん、もう誰もいないよ、墓しかないよ、ね、結婚して初めて西宮で、30年か40年来た、ここまで、西宮、はい、これこだわってこだわっておりますので、西宮の要請には極力何事も聞くようにはしております、できる範囲でね、だから今度その仲間を増やしたいんで、今度西宮愛のためには皆さんが今度先頭に来て一緒に頑張ってくれなあかんで、先のバランスやで、俺鼻垂らしてここまで世界で喋っとるのにさ、これとあなた方と同じ幸せで俺つらいもあるからね、今度一緒にやろうよ、これなんかしよう、こういう人生でできるよ、学校でできるよ、その時バランス取るな、協力してよ、なんか珍しくね体調悪くないんだけどね。それと先の病気の話でもね、お金は被害者は持ってません。金はね素晴らしいね、まず熱出るでしょ、それはなんで中のばい菌とかウイルスやっつけていった熱でね、それで今みたいに鼻出るでしょ、 ね、その金を出していく。今度黄色切っ放ってるわな。それはもうウィナー証言、買ったの金よ、ね、だから免疫をどんどんつけていってこと。だから今多分これ風邪違うと思うけどね、あの風邪ひいた時なんか私よく思うんです。あ、俺一生懸命頑張っとるから神様、あ、もうちょっと何にしたらと、もうちょっと自己治療をつけといて枯れくれたんかなと、もうそういう考え方。だから本当被害者ってないからな、病気なんてもらうね、あの加害者いることを絶対に、忘れんように、やってください。それとやはり、西宮から今日言うた上高校で一番僕私が言いたいところね、魅力と愛の領域上高校と、これ流行らせてどうかね、うん、この常識を破ったね、普通を破った、固定観念を破った魅力と愛の領域上心、これ西宮のキャッチフレーズするこの出張あたりのことでね、ちょっと時間短縮した方がいかがかな、この言葉使いませんかと、しかも今日はいりませんからとかね、言いながらちょっと言うと相性が悪いんでまあ2年後ということでねあんまりしょうがないことは言わないですよやはり、皆さんも楽しくて私も楽しくなきゃダメですのでね、今日は楽しい公演できました、ねこんな伝えた話を長々ご清聴いただきありがとうございましたね。ちょうど、30分だね、時間になりましたので、これで終わらせていただきます。今日はどうもありがとうございました。
究極の最終章では21世紀はいじめや虐待がなくなる時代ですとおっしゃっていますが、本当にそんなことは可能であり具体的な方法はあるのですか？
あります、講演ではね、生徒会でゴレンジャーを作れというような言い方をしましたけども、
はい
本当にそれをなくす方法があります。一つはね、息がある商いによって精神的にも金銭的にもね、少しは豊かになって心に余裕を持っていただきたいこと。二つ目はね、いじめっ子には特徴があって必ず不幸な家庭から生まれ出しているんです。幸せな家庭からは絶対に生まれません。いじめっ子のね、親御さんが必ず同じことを言います。すみません、でも本当はこの子の根はとってもいい子なんですとね。ならその根を出せよ、
はい
ね、不幸な子供は必ず凶暴性を持って人に当たります。またいじめられる子供はとても優しい子なんです。自分も凶暴性を持って人に当たることができないんです。だから自分の手首を切ってしまうんですね。そんな優しい子をいじめたらダメなんです。また、その子の人生も大きく変えてしまうんだからね。今なっちゃんが言ったね、いじめをなくす方法、
はい、
それはね、親の大きな愛なのです。心配だ心配だと子供を育てないでください。必ず心配させる子供に育ちます。また自分の子がいじめられていると分かっているのにその学校に行けなんて言わないでください。その子がどんな思いで行くのか分かってあげてください。また教師に相談しても解決には至りませんね。その時はね、その子と一緒に学校へついて行ってあげてください。そして廊下からずっと見ていてあげてください。学校中すべてを敵に回してもお母さんだけはあなたの味方なんだと親の愛を見せてあげてください。一週間もついていけばいじめはなくなります。そしてまたいじめられたらまた行けばいいんです。子供の喧嘩に親が出ていいんですか？いいんです。命がかかっとるんです。今と昔の子供のいじめは違うんです。世界中を敵に回してもお母さんだけは味方なんだと教えてあげてください。そしてそのお母さんがお子さんに信じているよと言ってあげてくださいね。 必ずその子はいい子に育ちます。そしてその周りからいじめはなくなります。不幸な子供とは親の愛のない子なんです。その愛は私が唯一得れなかったものかもしれませんね。お子さんには信じているようで育ててくださいね。そして裏切られてそれを許しまた信じる、それが愛です。私がねここまで頑張ってこれたのは今は亡き両親に迷って迷って産んだ子供だったけれど産んでいて、よかったでしょうと認められたかったのかもしれません。どんな事情があっても子供を下ろしてはいけないんです。我が子を殺してはいけないんです。愛なき大人たちよ、感情で子供を虐待しないでください。愛なき子供たちよ、弱い者いじめをしないでください。辛かろう苦しかろう、いつか愛と触れた時に帰り道を失ってしまいますよ。私は大きな会社、大きな事業、大金持ちとたくさんの大きなものを見てきました。でもね、愛以上の大きなものとは出会ったことはありません。魅力と愛の領域、上心です。これが私が言う衝動であり、これが日本サクドリです。
今悩み続けている人、また頑張り続けている人に伝えたい。人間そんなに真剣には生きていませんよ。また世の中もそんなに真剣に動いてはいませんよ。ただただシンプルに流れているだけです。人生愛があり最悪さえなければ結構幸せなものです。井上社長の著書、日本一のサクセスドリーム物語より。